それでは今朝は幸せを創造する生き方と題して小金井牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はテサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節です。新約聖書テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節です。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
今朝お会いした方々に、お久しぶりです、お変わりありませんかと、ご挨拶差し上げると、私は久しぶりじゃないんですと、 YouTube でいつも見てますからと、この温度差を感じながら、皆さんは毎週のように礼拝させて、画面越しですけれども、でも生身で、今日このように、顔と顔を合わせて、共に賛美を捧げて祈り捧げて、また御言葉開けるのは本当に、嬉しいです。また第6波が来るようなこともあるように言われていますけれども、いつまでこの状況がまた許されるかわからないですけど、その日その日を喜んで、与えられた時をですね、喜んで精一杯主に礼拝をお捧げしたいと思うんです。今朝、敬老礼拝ということで、御言葉はどこからと祈りながら第一テサロニケを開きました。もう一度短い箇所ですので、聖書本文から一緒に読みたいと思います。馴染みのあるこの聖句は大好きだとおっしゃる方も何人もいらっしゃると思いますが、第一テサロニケの5章16節から、はい、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今朝はですね、ここから幸せを創造する生き方と題をつけました。創造というのはないところに作るもの、何かどこかから寄せ集めたものではなくて、クリエイティブ、幸せを創造する、誰かが与えて幸せになるじゃなくて、自分の内側から幸せが作られていく生き方って、どんな生き方なのかなということを巡らしながらしばらく時を過ごしていました。ある方がですね、このように、言いました。解決策は常にある。私は長年あまりにも多くの危機を経験してきた。だから一歩前に踏み出すことを続けていけば切り抜けられると心の奥底で知っている。乗り越えられない課題でもそれを回避する方法は見つけられる。勝ち目がない戦いならば別の場所で戦えばいい。最後にきっと最良の結果になると分かっていれば、どんな困難にも取り組み続けることができる。自分の中にそういうものを見出している人は自らもそう信じるようになると。最後に最良の結果になる、結果が分かっているならば、今がどんな状況でもこの取り組み続けることができると、この人は言うんです。誰がこの言葉を言ったのかといえば、これはかつて、携帯電話会社で、世界一になったこのノキアという会社、フィンランドの会社ですけれども、20世紀から21世紀、携帯電話が普及していく中でこのトップに躍り出た会社の、今現在は元会長となっていますが、リスト・シラスマという方の言葉です。このノキアという携帯電話会社、 はこの広く携帯電話が普及した頃は飛ぶ鳥を落とす勢い、右肩上がりの会社でした。しかしその後、皆さんもご存知のように大半の人がですね、スマートフォンに軸を変えていきました。この主流になったスマートフォンの流れに乗れずにスマホ戦争に敗れてしまうんですね。かつてのベータと VHS の何かそれの似たような感じですけれども、まあ、ソニーが敗れていった。そのスマホ戦争に敗れて、そして、この右肩上がりだった会社は倒産寸前になって、そしてこのマイクロソフト社に身売りする、そしてもう終わった会社と、まあ、業界では言われていたそうです。ところが今現在は V 字回復してるんですね。 V 字回復して今や 5G 時代の覇者、なくてはならない会社と回復しました。この中心におられたこの白須磨という方の言葉でした。解決策は常にあると、そう言えるのは、まあ、すごい強みではないでしょうか。皆さんそのように言うことできるでしょうか。解決策は常にある。でもこの強みは多くの危機を経験して、その一つ一つに苦しみながら向き合って取り組んできたからこそ得ることのできた実感こもった言葉でした。今は瀕死の状態だけれども、先にある結果は全く違っている。どん底にいるときに輝かしいゴールを信じて進めることほど心強いことはありません。目に映るところはこんなんだけど、でもゴールは違うんだ。クリスチャンはまさにそのような歩みだと思います。まあ、私たちのうちには聖霊がおられて、そして私たちが直面している、この直面する厳しい現実の向こう側に、現実が立ち塞がっていますけど、その向こう側に主が備えてくださっている良いゴール、それをはっきりと見ることができるなら、肉眼では見れません。どの目を使うか、信仰の目です。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させる。その信仰の目によって現実の向こう側に備えられている素晴らしいゴールを見ることができるように、私たちのうちにおられる聖霊はいつもそこを見れるように私たちを助けてくれています。ロマ書の8章28節に、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださること、それを私たちは知っていますと書いています。万事を益としてくださるらしいねではなくて、そのことを私は知っていますと。すべてのことを益に変えてくださる天の地なる神様がおられる、そう信じることのできる人は、このさまざまな渦中の中にあっても輝かしいゴールを見つめて奮い立つことができます。そして私たち一人一人もそのようなものに作り変えられたんですね。最初からそうではありませんでした。あるこの老年の引退された牧師先生が話して聞かせてくれたことがあったんです。それは、まあ、高齢になると、まあ、ご自身ももう高齢になられた牧師ですけれども、高齢になるとその人の人生観が現実になって出てくる。年を取ったら子供に帰るとよく言われるけれども、その人のあるがままが露呈する、まあ、隠しようがないっていうんですね。今までは理性やらいろんなことで整えてきたけど、そういう力もだんだん弱まっていくと内側にあるものがこう現れてくる。包み隠しようもなくなって本来のその人が現れると、まあ、おそらくこの牧師先生はその姿を見たんでしょう。同年代の、そしてそれを見て、あれ この人の信仰どこへ行ったんだろうか。首をかしげたくなる言葉や行動を、まあ、見聞きしたんだそうです。若かった時、まだ元気な時と、あれ、なんかこの人の信仰どこに行ったんだろう。そこでその先生はだと考えたそうです。今まで御言葉によって自分はこの神様の言葉を取り継いできた、培ってきたはずのその養いというものが一人一人の人生に刻み込まれていたんだろうか。その人自身のうちに身となって、その人の人格までも作り上げていたんだろうか。自分は熱心に御言葉を説いてきたけれども、それは本当の意味を成していたんだろうかと思わされたと。もし人々がイエス様に出会って救われて、そして恵みに生かされて本当に良い人生だったと生涯を終えることができるならば、それは言葉や行動にも現れ、その最後には喜んで与えていく、まあ、そのようになるんではないだろうか。まあ、そのギャップを見てですね、自分の働きについても振り返った若手の、また現役の牧師たち、まあ、その中に私もいましたが、向けてそんなように話されたんです。しみじみと自分の牧会生活を振り返って話されました。何か課題を投げかけられたように思いました。まあ、金太郎飴のように、どこを切っても私たちの日常の中にこの主への賛美が流れている。どこを切ってもですね、感謝の祈りが流れている、捧げられている、大切な人々の救いのための祈りがある。どこを切ってもですね、まあ、そのようなものでありたいと皆さんもそう願っておられると思います。でもそれは一日にしてなることではない。外側をきれいに取り繕ってできることではない。人目には映らない日頃の在り方から作られるものです。まあ、今朝メッセージをこの幸せを創造する生き方と題をつけました。幸せを創造するというのは、与えられている恵みを数える生き方です。それは感謝から生まれます。与えられていることが、与えられているから幸せなのではなくて、与えられていることに感謝する、その恵みを数える生き方。どんなに良いものが与えられていても、いつもですね、ケチをつけるならば満足ができません。与えられていてもそこに恵みを見出すことができなかったら、感謝を捧げることができません。まあ、一日のうちに嬉しいこともあれば、心を煩わすことも起こります。その一日を主に感謝するんですね。その一日いろんなことがあるけど、でも一旦それを置いて主に感謝をするとき、私たちの目はそのいろんな事柄から目を離して主を仰い見ることができます。自分が目にしている物事、イライラするようなことやカチンとくるようなことが一日にあるかもしれませんけれども、一旦それから視線を外してその目を主にあげるとき、私たちは初めて感謝というものが内側から生まれるんじゃないでしょうか。感謝を捧げることができたならば、そこに不満が入る隙はなくなります。幸せというのは不満がないことを言います。ですから幸せは、何かをたくさんもらった、良いことをしてもらったが幸せではなくて、どんなことがあっても不満がない、あの人大変な人生だね、でも幸せそうだね、その人は不満がないから 与えられている恵みを感謝するときに、そこに不満が入る隙はありません。あるおばあさんが、まあ、認知症になられて、話もだんだんおぼつかなくなっていったそうです。言葉数が少なくなっていった。会話もなかなか成り立たなくなっていった。まあ繰り返しの話だったかもしれません。けれども、いつもそのおばあちゃんから出てくる言葉は大体3つ。そのうちの1つが、ありがとうという言葉だったんだそうです。ありがとうと。まあ、そのような状況になったならば、自分からどんな言葉が繰り返し出てくるかなと、まあ思います。何人ものそのようなご高齢の方々を看取ってきたお医者さんが言いました。私たちの人生の終わりの時は、私たちがどのように歩んできたかにかかっている。普段から感謝の心で歩んでいる人は、最後の時になっても感謝の心が出てくる。けれども、いつも恨み、つらみを持っているならば、心の内に持っているならば、終わりもそのようになっていく。ありがとうという言葉が、まあ、残る人生を、まあ、送りたいなと思います。それは日頃から形作られていくもの。あの人の信仰どこ行っちゃったんだろうねと、まあそう言われる場合もあるわけですよね。そのようなこの幸せを想像する生き方、そのためには今をどう過ごしているかということがとても大切になってきます。今この時間をどう過ごしているか、今日一日をどう過ごすか。旧約聖書の時代、バビロン捕囚から帰還してきた民は、あの大切な素晴らしかったソロモンの神殿が廃墟になっていたのを目にします。神殿とそして城壁が、それを帰ってきた民はですね、再建します。再び建て直す。そのボロボロになって、あのバビロンによって焼き尽くされた神殿、廃墟となったその産物を、その残ったものを見て、見るも無残な姿となっていた、そこに彼らは自分たちの不信仰だった姿を、まあ、投影しました。自分たちのこの信仰のありさまをそのまま 見せつけられるような、まあ、景色でした。後悔してもしきれない。しかし過ぎたことはどうすることもできない。その事実に向き合うことからしか始めることはできませんでした。天のお父様の前に深い悔い改めを持って祈りました。そして悔い改めた次に生まれることは、前を向いて進むということでした。廃墟になった神殿、城壁を再建するために取り掛かります。その作業は困難を極めました。大変なことが起こってしまった後、それをもう一度改めてこの取り組むという時には、その道のりは簡単なものではないかもしれません。困難を極める道のり、前を向いて進んでいっても困難を極めていく。けれども彼らはですね、主を喜ぶことはあなた方の力です、言ってみましょうか。皆さんも大好きな言葉だと思います。はい、主を喜ぶことはあなた方の力です。主を喜ぶことは私の力です。言ってみましょう。はい、主を喜ぶことは私の力です。この言葉をですね、胸に刻んで、そして困難な中を取り組んでいったんです。主を喜ぶことは私の力です。その言葉を刻みながら、自分たちが神と共にあるということを感謝し続けて、この作業に取り組みました。そして自分たちは神の子であった、忘れていたんです。自分たちは神の子であるという自覚をその中で取り戻していくんですね。 そのような大変な作業も主を喜ぶことは私たちの力です。主が共におられるということにこの感謝が刻まれてですね、神殿を城壁を再建していきました。完成させることができたんです。尾上聖愛教会にも主を喜ぶことはあなた方の力ですと胸に刻んで、自分たちが神と共にあることに感謝をし続けて、このキリストの体、そしてこの共同体として苦楽を共にして立て上げてくださった、長年働きを担ってくださった方々が何人もいらっしゃいます。まあ、しばらく前には多くの方が天に凱旋していきましたけれども、後に続くようにしてですね、何人もの方がその働きにキリストの体を立て上げていく、お一人お一人として、用いられています。私はこの主任牧師を引き継いでから5年目になりました。当時私がこの教会に来たばかり、終末奉仕で来始めた頃、前任者の山崎先生は50代後半でした。あと何年かで私ももうその域に入っていきますけれども、現役バリバリだったんですね。皆さんも覚えてらっしゃると思います。ちょうど50周年を祝った年でした。来年は70周年を祝います、迎えます。まあ、当時100人を超えるメンバーを一人で牧会なさっていました。私はですね、この教会に来て、まあ、関心と驚きでどんな風にされてるのかなと、まあこう探るようにして見ていました。そしてその中で分かったこと、どうすればできるのか懸命に考えておられるんだな。できない条件を挙げて無理だと言えばそれまでです。でもどうすればできるんだろう、どうすれば人々を救いに導き、どうすればその導かれた人がキリストの弟子として立て上げられていくんだろう、あれがないこれがない、まあ、条件を得たら、まあ、こう止めどがないですけれども、言い訳しないで必死に考えれば工夫が生まれるんだなと、まあ、そんな風に学びました。学ぶことが多かったです。最近ですね、当時のことをまあ、よく思い出します。まあ、あの頃自分も若かったですから、あの頃のこと、そして若かりし先生たち、先生と、そしてまたもちろんその周りには心を尽くして仕えてくださる兄弟姉妹たちがたくさんおられました。まあ、その方たちも、その兄弟姉妹たちも後期高齢を祝われる側に入りましたし、その方に今近づいていっています。ご高齢になられて礼拝に来ることも難しくなった方々が何人もおられますが、お会いして、そして心を合わせてお祈りしましょうと言ってお祈りすると、すっと心一つにして祈れるんですね。いつも礼拝に集えなくても、その毎日毎日の生活の中でイエス様をご自分の前に置かれて生活されているんだなということが伝わってきます。だから前を向いていけるんだなと教えられます。そんな姿にですね、励ましを受けます。思うように体が動かなくなって落ち込んだり気弱になったりすることももちろんあるようです。それでも悲観したり後ろ向きのことは言わない、いつも前を見ている。まあ、それを見るときに最近古民家ばやりですけど、築100年を超え経過してびくともしないこの筋金入りのこの太い梁があり、この大黒柱がありという、そのびくともしない筋金入りの、まあ、古民家を思います。古くはなっているけれども佇まいはがっちりしている。 表面だけがクリスチャンっぽく塗り替えられたこの安不信の建物でない、骨骨にこの染み込んだ主に養われている、どこを切っても賛美があふれ、どこを切っても主への感謝があり、どこを切っても宮礼の祈りがある、主に養われているこの尾上聖愛教会の大切な財産であるお一人お一人です。まあ、幸福を創造、幸せを作り出す生き方、自分のうちに見出していく、その生き方には感謝というものは欠かせませんけれども、もう一つ大事なことは、まあ、挑戦し続けることではないかと、まあ、そんなふうに思います。これもまた今与えられている時間をどう過ごすかということにかかってきます。挑戦するといってもですね、大きなことでなくていいんですね。挑戦というのは やったことがないこと、踏み出したことのない一歩を小さくても踏み出すということが挑戦です。自分が教会へ行っていること、ああ、近所の人に話したことなかったな、大切な人に伝えたことなかったな、私ね、実は教会に行ってるの。そして自分が聖書の言葉で、この言葉がすごく支えられて、あの難局を乗り越えることができた、それをハガキに書いて誰かに送ってみたり、ご近所さんやお世話になっている方に話をしてみたり、勇気がなくてできなかったこと、一歩踏み出すという、その一歩が新しい分野に挑戦する、チャレンジするということです。これは何もご高齢になった方々ばかりでなく、ここにいる私たち全ての人たちに、まあ、言えることだと思います。まあ、ビジョンに生きる人は常に挑戦があります。立ち止まっていない、それに向かって一歩また一歩と、踏んだことのない道、見たことのない景色に向かって向かうのは勇気がいることです。奮い立って9月の祈り会で、私は箴言の29章の18節から1節から御言葉を、28節の1節から御言葉を取り過ぎました。この訳はですね、金定訳という訳で、まあ、こう訳しているんです。幻のない民は滅びる、幻のない旅は滅びる。ビジョンのあるところにはチャレンジし続ける生き方が生まれます。でももしそのビジョン、幻がなければですね、日がな、こう時が過ごすのを、まあ、当たり前と思うか、後ろ向きに歩くか、まあ、そのような時間の流れです。天のお父様は、私たち一人一人に使命を与えておられ、命を使うと書きますよね、使命。私たちは自分の使命を見出して生きるときに、変え難い喜びを得ることができる、人はそのように作られています。時々自分が生かされているのは何か、やっぱりまだ使命があるからだわねと、たとえそれがベッドに横たわっている時間が長かったとしても、その人の存在そのものがあることで誰かが慰められたり励まされたり、何かを生み出すことばかりではないです。年齢に関係なく、そのような人は輝いています。慰めに行ったのに慰められた、励ましに行ったのに励まされた、お見舞いに行ったら何か自分が大きな贈り物をもらった、そのような存在、皆さんもお会いしたことはあるんじゃないでしょうか。10年近く前になりますけれども、この場所に政界で小山礼二先生をお招きしました。先生は昭和2年生まれ、現在94歳、私の実家、神奈川の実家の隣町で開拓を10年前から始められました。そして最近、もともと小山先生は早稲田大学の近く高田馬場で開拓伝道を始められて、今江古田に大きな教会ができていますけれども、もう一度この古巣に戻って高田馬場で、 開拓を始められたというのを聞いていたんですね。本当にやってるのかなと思ってちょっと調べてみましたら、やってらっしゃるんですね。94歳、 2年ほど前に開拓始めたと言われていましたが、今2カ所で開拓されています。人も集まってきています。まあ、昨年からはコロナ禍でなかなか教会に行けない人たちが、まあ、YouTube で礼拝捧げるようになって、先生もそれをきっかけにこの YouTube チャンネルを開設されて、そしてあれから1年経ってるけどまだ継続してるのかなと思ってそれも見てみましたら、9月にまた更新されていました。まあ最高齢の YouTuber かもしれません。ルンルンおじいチャンネルという題で、まあ、カメラに向かって話しておられましたけれども、その始めた理由はただ一つ、宣教なんです。先生は、まあ、軍隊経験のある古い先生ですけれども、まあ、国家のために日の丸のもとに戦った人です。まあ、そのようなもうこの筋金入りの精神がある人だからかもしれませんが、日本の状況を憂いて、そしてこの日本が救われるためにはイエス様の福音が語られなければならない、熱く語っておられました。誰かのために役に立つ働きをさせてもらいたい、何ができるかなと一生懸命考えて、94歳だからできないと言わないで、一生懸命考えたら工夫が生まれて、そしてそこに新しいフィールドが広がりました。まあ、聖書を読めば若くして活躍した人ばかりでなく、この老年になってなお神様に用いられている人物が何人も出てきます。ダビデのようなこの少年時代から用いられた器もありますけれども、75歳どころか80歳90歳100歳になっても神様に用いられている人々が大勢います。皆さんはどんな方が頭に浮かぶでしょうか。まあ、有名なのは創世記から出てくる俗称時代のアブラハムですよね。75歳で住み慣れた地を離れて神が示す地へ向かいなさいと、新しい旅立ちです。まさに名実ともに。そしてあなたにはこの子供が与えられる、そう神様から約束いただいて25年が過ぎました。本当にこれが実現するんだろうか、心悩ませながら山あり谷ありの信仰生活を送りながら、100歳でその喜びの子イサクを授かります。またモーセもそうでした。モーセはファロの王の息子として育って帝王学学びました。でも40歳で大きな失敗して荒野に逃れて、そして80歳の時にこの表舞台に帰ってきます。出エジプトのリーダーとして神様に召し出されて、モーセはこのリーダーとして100万以上の民を率いて約束の地に導いていくんですね。酸いも甘いも経験した80歳、その熟練されてから民のリーダーとしてモーセは立てられていきました。120歳までその使命を全うします。このモーセの後を引き継いだヨシアはどうだったでしょう。ヨシアは何か若々しいイメージが、まあ、ありますけれども、計算してみるとモーセの後を引き継いで約束の地に入って民の指揮を取ったのは90を超えています。そしてヨシアの傍らにいた同志のカレブは85歳。このカレブは取るべき地はまだたくさん多く残っていると、この敵陣がですねたくさんこの脅威ある人たちがいることで誰も好んで行こうとしなかった場所に85歳のカレブがですね先頭を切って、取るべき地はまだ多く残っていると、ヘブロンの地に勇者のようにして出ていきました。まあ、男性ばかりで、じゃあ女性はどんな人いるかなとちょっとこう思い巡らしましたところ、まあ、真っ先に私の頭に浮かんだのはイエス様の誕生を神殿で迎えた 女預言者アンナです。ルカの福音書2章にこの人物は登場しますが、この人はヨセフとマリアが幼子イエス様を抱いて神殿に入っていった時ここにいたんです。一目でこの方がメシアだと見分けました。ずっとこのメシアの誕生を待ち望んで宮で仕えていたからでした。非常に年を取っていた84歳だったと書いています。この女性は若くしてご主人に先立たれて、そしてその後一人でずっと宮を離れずに昼も夜も断食の祈りを持って神に仕えていたっていうんです。ある牧師先生の話ですが、知り合いの高齢になった、今日は高齢の牧師の話がよく出ますが、知り合いの高齢の牧師先生がこの箇所を読んでですね、なぜアンナは自分の腕にこの赤ちゃんを抱かなかったのか。私もこの箇所を読むときに、もう一人シメオンというおじいちゃんが登場するんですけど、シメオンは抱いたって書いてるんですね。で、アンナはどんな風にしてこの幼子イエス様と会ったのかな、ただ見てたのかな、そんなこと思いましたけど、アンナが抱いたとは書いてないんですね。この牧師先生はアンナがなぜ自分の上でこの赤ちゃんを抱かなかったのか、それが今はよくわかると。自分も84歳になって赤ちゃんを抱っこして落としてしまうんじゃないか、84歳の方がいらっしゃったらそう考えるかどうかは分かりませんが、その年齢に達するとそういうことも考えるのかと思いましたが、落としてしまうんじゃないか、もしそんなことがあってはならないと思ったからだと、話されたんだそうです。自分も84歳になって赤ちゃんを抱っこして落とすようなことがあってはならないと思う、そのようなこの年を取るまでこの気持ちはわからなかったと話されたんだそうです。先日私もある方と話をしていたら、敬老礼拝のこと話してたんですね。敬老礼拝ですねって。そしたら、敬老ってもっといい言葉ないかしらってその方がおっしゃったんですね。周りが、敬老っていうのは老を敬うでいい言葉じゃないですかと言うと、自分がそう言われる年になったら私の言ってることわかるんじゃないかしらと、そんなふうに言っていました。同じように思うんじゃないかと言われました。私それ聞いててそうかもしれないなと、その年になってみなければわからない、当たり前のことですが、時々高齢の方々とお話ししていてですね、この年になってみないとわからない、この年になったらわかるという声を聞きます。そのために、自分はこのその領域にはまだなくて、だからそのような方々へ届けられる言葉というものを持ち合わせていないなと感じることが時々私のうちにあります。一生懸命言葉を探して届けようとしますけど、実際は届ける言葉は持ってないなと思うんです。先ほどのアンナさん、エルサレムのこの贖いを待ち望んでいるすべての人たちにこの幼子のことを語ったってここで書いてるんですね、ルカの福音書で。メシアの誕生をこの神殿に来る人々に伝えまくったんです。84歳のアンナさんだから届けられるメッセージがあったと思います。アンナさんが語るから耳を傾けた人がいたんだろうと。同じように年配者の方の言葉には実態を伴っているからこそゆえの重みがあります。 ですから、その方々には若い人たちには入っていくことのできない、届くことのできないメッセージを届けることのできる方たち、方々でもあります。皆さんそのお一人お一人でいらっしゃいます。まあ先ほどアブラハム、そして、モーセ、いろんな勇者を挙げましたけれども、彼らが年を重ねても果敢に出ていくことができたのは、自分のうちに力があるということを見たから出た、挑戦できたんではないんですね。自分はその力を持っていないけれど、でも自分のうちにはその力以上の素晴らしい御業を成してくださる主が共におられるということを知っていたので、その挑戦一歩踏み出すことができた人たちでした。高齢になってから放つこの信仰の熟した豊かな実り、その輝きというのは地道な信仰の歩みの積み重ねによってなるものだろうと思います。まあ桃栗3年柿8年、実がなるには熟するには時がいります。この信仰の熟した実りは、日照りの日も、またこの寒い日も、いろんな季節を通ってそれゆえに豊かな実りを実らせるものだろうと、地道な信仰の歩み、それによって実るものだろうと思います。それは若い時にこの何か燃えていた信仰熱心で何でも挑戦していたのが、年齢とともにこの衰えていったというものとはまた違います。瞬間的なこの情熱によってなるものではなくて、継続的なものです。逆風にさらされても、困難な壁が目の前に立ちはだかっても、変わらない姿勢、従順というものから主の前にへり下って、この従順というものから生み出されていくものです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと書き送ったこのパウロも、またこの手紙をもらったテサロニケの人たち、この信徒たちも迫害というこの厳しい状況にさらされていました。決して喜べる環境になかった、感謝できる環境になかった。いつも祈りなさいというそのようなうめきの言葉しか出てこない、そのような状況の中で送られ受け取った御言葉でした。まあ、人間的に言えばのほほんと喜んでおられる状態ではありませんでした。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、その後にどう続いているか、これが注目です。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります。これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。喜べない状況、感謝できない状況、祈れない状況の中にあって、でもそのような状況、その中に私たちのうちにそれを導き助けてくださる聖霊がおられる、だから感謝しよう、祈ろう、また喜ぼう。私たちの力では神の御心を完全に行うことはできません。それはただイエス様によってのみ可能になることです。このイエス・キリストによって与えられている救いの恵み、そして聖霊の喜び、そして神が、天のお父様が共におられることの感謝、それを信仰によって最後まで 握りしめてこの生涯を歩ませていただきたいと願います。幸せを創造する生き方は毎日毎日の日々から作られていきます。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する。主を喜ぶことはあなた方の力ですと、これを胸にしながらですね、歩ませていただきましょう。御言葉に応答して祈りをお捧げいたしましょう。今そうですね、お立ちいただける方はどうぞご起立くださって、今主の前に心を思いを向けて、今朝それぞれに語られたこの御言葉、主の語りかけに応答する時を持ちたいと思います。今しばらくそれぞれのさまざまな状況があるかと思いますが、その中にどんな思いを持って主が語ってくださったか応答して祈りましょう。お父様、10月から再び兄弟姉妹と共に集ってあなたの御前で礼拝を捧げるようになったことを心から感謝いたします。顔と顔を合わせて言葉を交わして、そして声を一つにしてあなたを褒めたたえて賛美し、また祈り、また共に御言葉を聞くことができました。あなたは私たちが何歳になっても変わらない愛を注いでくださいますが、私たちは鈍感で意識しなければなかなか喜びや感謝が見出せないものです。またあなたの愛に目が塞がれるような事柄に出くわすこともたびたびですけれど、あなたはそのたびに視線を移して、いろんな欠点や弱さを持ったままで、イエス様の問いなしによって丸ごと神に受け入れられていることを、私たちが感謝捧げることができるようにと導こうとしてくださっています。主よ、どうぞ、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝し続けていくことができる、この幸せを創造する生き方を私たちが刻まれるようにして日々過ごすことができますように、また挑戦一歩を踏み出していけますように助けてください。どんなに小さくても高齢になっても、イエス様を信じた者のうちには聖霊がうちに住まわれて主の喜びを与えてくださっています。御言葉に従って歩むことができるように導いてくださっています。私たちの存在そのものが周りの人々にその喜びを分かち合うものともしてください。主よ、どうかあなたが私たちの日々の生活を御言葉によって照らし、私たちが応答して一歩を踏み出すことができるようにお支えください。あなたの御霊で祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。